元気になる30の習慣。その1、スピード。幸せな人はいつも元気であることが特徴です。いつも元気だから幸せでもあり、幸せだから元気でもいられるのです。元気と明るさがあると、それだけで人付き合いが良くなり、人間関係の向上へとつながります。人間関係の向上は幸せへとつながります。元気、人間関係の向上、幸せ。こうした流れを追って人生が豊かになっているのです。そんな幸せな人には皆同じような習慣があります。まず、元気な人に共通する最大の習慣はスピードです。元気な人は必ずと言っていいほどいつもスピードがあります。速さを意識して素早い行動を心がけています。不思議なことですが、行動を速くしていると一緒になって、その他の気も上がります。体は速く動かせば動かすほど血流の流れが良くなり、脳に流れる血流量も増します。すると頭が活発に回転するようになり、テンションが上がって一緒に元気も出てくるようになるのです。やる気や元気は自分ではコントロールできないものだと思い込んでいませんか？それがなんとコントロールする方法があったのです。やる気や元気でさえもスピードを上げることで出てきますが、その上相乗効果として一緒にテンションも上がります。元気な人は無意識的にこの効果を知っているので、いつも意識してスピードを上げて行動しようとしています。元気があるからスピードを出すのではなく、元気がない時こそスピードを上げていくのです。元気がない時にじっとしているのが一番良くありません。そういう時こそあえて外へ出かけて体を動かしていかないと、余計に気力が落ちていくのです。あなたの周りにも元気な人がいることでしょう。ちょっと思い浮かべてみましょう。いつも慌ただしく動いていたり、挨拶が早かったりとスピードがあるはずです。元気はスピードから湧き出てくるものなのです。意識してスピードを上げる。元気になる30の習慣。その2。とりあえずやってみる。やるかやらないか。この選択にあなたならどうしますか？どちらの方が楽しくなれそうですか？元気な人はこの選択に迷わずやる方を選択します。何かをやらないと何も起きず、楽しくも面白くもないことを知っているからです。失敗するかもしれないという心配はさておき、まずやってみることを前提に行動します。やってみないことには何も始まりません。やらないという選択は確かに無難で安全ですが、その代わり何も起きず何も感じず進歩のない人生になります。とりあえずやってみるという習慣を一つの癖として身につけているかどうかで、人生の成り行きは大きく変わります。いつも行動することが習慣になっている人は、断るたびに挑戦をしますから、どんどんと前に進んでいきます。一方、じっとして保守的な習慣が身についている人は、何もやらない代わりに何の変化もなく元気が出ることもありません。何もやらないことほど元気が出ないことはないのです。とりあえずやってみるという癖は元気の出る習慣であり、人生の駒を進めるポイントなのです。迷ったらとりあえずやってみる。元気になる30の習慣。その3。豆な人はモテるための必須条件です。豆な人は細かくて些細なことまで気づくことができますし、気を使えます。ドアをしっかり閉める、脱いだ靴はきれいに揃える、洋服はシワにならないように畳む、狭い隙間まで気づいて掃除ができる。豆な人は些細なことまできちんとすることが習慣になっているため、人一倍敏感な心の持ち主でもあるのです。これは決して悪い性格ではなく、細かいところまで見ることができているということです。神経質というのは世間一般ではあまり良い意味と思われていませんが、これは一つの才能であり、長所なのです。他の人が気づかないところまで気づくことができるということです。それは鈍感な人と一気に差をつけるポイントであり、敏感で繊細という魅力をアピールできるチャンスでもあります。豆に掃除をしたり、挨拶をしたりしている人を見れば、細かいところまで行き届いている人だな、と周りから一目置かれます。豆人間になり、他の人との差をつける。元気になる30の習慣。その4。自分で自分を褒める。元気な人は自分で自分を褒めることができる人です。自分で褒めることは元気な人が無意識的にやっている習慣です。力を出し切って頑張った時や、努力を突き通した時には、謙遜せずに頑張ったぞ、と自分で自分を褒めてしまいます。人は誰でも褒められると嬉しいものです。しかし、他人から褒められることだけではありません。自分で自分を褒めることも同じです。自分がよくやった、と認めるほどの努力を成し遂げた時には、人目を気にせず褒めてしまえばいいのです。努力した大変さは自分が一番よく知っていますから、本来一番喜ぶべきは自分であり、褒めるべき人も自分なのです。逆に元気のない人には、自分で自分を褒める習慣がありません。それどころか、自分のことを悲観してしまう習慣が癖になっています。まだこれだけしかできていない。あの人はできているのに、私はできない。やっぱり私はダメな人間。自分は頭が悪いんだ。このように何かと自分を悪く言います。他人と比べたり、自分の目指す目標を大きく掲げすぎてしまうために過小評価になったり、いつも自分を低く感じてしまうのです。悪口は他人から言われるだけのものではありません。自分で自分を傷つけてしまうことも一つの悪口なのです。自分で自分を褒める習慣を持つ。元気になる30の習慣。その後、振り返る。成長する人には決まって振り返るという習慣があります。何かをするたびに、これで良かったのかと自分を振り返り、自分をチェックします。例えば、友人との会話の後にこのようにふと考えます。自分の言葉遣いはこれで良かったのだろうか。気分を悪くさせてしまうような言葉を使っていなかっただろうか。今しがたの行動を振り返り、人にチェックをしてもらうのではなく、自分で自分をチェックします。まさに自分が先生になっているということです。こうした習慣が身についている人は、自分から成長していける人です。悪いところを人に言われる前に自分で気づき、気づこうとする努力をしている人は、積極的に成長しようとしています。見つかれば素直に直そうとしますから、成長が他の人より早いのです。成長とは人から与えられるものではなく、自分で気づくことが本当の成長になります。本に書いてあることや人から言われるままに実践することは、単なる見たり聞いたりした受け売りに過ぎません。実際に自分が体験したことを誰でもない自分で厳しくチェックし、正しくしていくことに成長があるのです。自分の行いを振り返る。元気になる30の習慣。その6。爽やか。爽やかさは元気な人にある共通点です。今あなたが日頃行っている行動に爽やかという要素を付け加えるだけで元気に見えるようになります。爽やかな笑顔、爽やかな言葉、爽やかな態度など、爽やかがつくだけで明るい印象へと変わります。爽やかとは元気を言い換えた言葉です。明るく元気で活発な意味が込められ、爽やかさを意識するだけで明るい印象も一緒に出てきます。爽やかさは元気になるためのキーワードです。 ガツガツとした勢いだけではなく、清潔感を意識した透明感のある適度な爽やかさがポイントです。人は誰でも爽やかさに引き寄せられていくのです。爽やかな人になる。元気になる30の習慣。その7。すべてが自分に関係している。道端を歩いていて自分の名前を呼ばれると、おやと思い振り返ります。自分の名前だけあって無視することはできず、つい反射的に体が反応してしまいます。むしろ振り返らない方が難しいくらいです。それは自分の名前が自分に大きく関係しているから強く反応してしまうのです。人は誰でも自分に関係していることに関しては強い興味を抱き気にしてしまいます。誰にでも必ず興味のあることといえば自分のことです。世界中のどんな人でも自分に関しては必ず興味があります。この原則にのっとっていつも元気な人は何でも自分に関連づけようとしているのです。興味のないことでも何か自分に関係していることはないか、参考になることはないかと探し出します。元気のない人と元気のある人とでは何が違うのかというと、自分に関係していることを探すか探さないかという違いです。中には自分には全然関係のないこともあるでしょう。しかし元気な人は何とか自分に結びつけようと考え、関係のあることを探して見つけます。少しでも自分に関係することが見つかれば、あとは自然に興味が湧き積極的になってしまうのです。これが元気になるポイントです。女性が綺麗なアクセサリーに喜んでいる横で自分には関係ないとしらけてしまえばそれまでです。しかし興味のない男性でも勉強の一環として考えれば自分にも関係があり興味も湧いてくるものです。この習慣を身につけておくと、全てが自分に関係しているのではないかと思うようになります。いつも元気な人は何にでも興味を示しますが、興味が初めにあるからというより自分とリンクさせようとしているからです。自分と関係づけて考える。元気になる30の習慣。その8。勢い。ある瞬間に出た勢いは永遠に続くものではありません。勢いというだけあって、初めはどんと大きな波でも、そのうち衰え、またいつも通りの平坦な状態に戻ります。勢いといっても様々な勢いがあります。これだ。という直感がみなぎったとき。やってやるぞ、とやる気が延々としているとき。負けてたまるか、と闘争心を燃やしているとき。大事な場面が勝負だ、と勝負ポイントに差し掛かっているとき。こうした気持ちが高まっている状態は、その瞬間に心の中で火がつきます。いつでもこうした気持ちになれるわけではなく、ある瞬間にぐっと来るものなのです。勢いとは食料と同じように消費期限が設けられています。その時に湧き出た勢いはまさにその瞬間に使い、有効に活用しておくことが重要なのです。元気な人は自分のテンションを大切にします。やってやろうという気持ちに乗って行動していますから、いつも元気な勢いを効率的に活用できているのです。後からやろう、後回しにしようと思っていると、後になれば勢いは衰えてしまっています。その場その瞬間限りの気持ちの高揚は使用期限があるのです。その瞬間に出た勢いはその場で使い切る。元気になる30の習慣。その9。昔の自分と比べる。元気のない人はいつも他人との比較に大きな気力を消耗しています。自分の状態を知るために他の人と自分とを比べ、受験時代の偏差値のように自分の状態を客観的に計測します。どれほどモテるのか、どれほど頭がいいのか、どれほどお金持ちなのか、どれほど幸せなのか、これらを出会う人ごとに天秤に乗せ自分と比べようとするのです。いつも比べることばかりに気を使っているため、大事な気力の大半がつまらないところで大量消費されます。比べることで自分が劣っていることを知ればさらに落ち込みます。なんとつまらない習慣なのでしょう。こんな他人と自分とを比べる習慣ではすぐ気づかれしてしまい、元気が出なくなってしまうのは当たり前なのです。元気のある人は他人と比べるような習慣は持ちません。その代わり、昔の自分と比べる習慣を持っています。常に比べる対象は他人ではなく、昔の自分であるため、成長を正しく確かめることができます。自分が着実に成長できていることが分かれば、成長しているな、と元気になります。自分の成長が確認できることが最も嬉しいことです。成長が感じられるときには、疲れるどころか元気になってしまうのです。一冊の本を読み終わった後、昔の自分と比べれば、ほとんどのことが前に進んでいることが感じられます。視野が広がっていたり、自信をつけたり、話が上手くなったり、などです。他人と比べようとするから自分の成長が分かりにくくなるだけです。習慣を少し変えればいいのです。単純に昔の自分と比べる習慣に変えれば、成長がはっきりわかるようになり、元気になるのです。昔の自分と比べてみる。元気になる30の習慣。その10。褒める。ズバリ言ってしまいます。性格が良いのか悪いのかは、他人を褒める習慣があるかないかでよくわかります。人の素晴らしさを素直に認め、褒めることができる人は性格の良い人です。人の幸せを自分の幸せと考えることができ、自分だけでなく、他人の幸せも一緒になって、喜べる人に悪い人はいません。人の成功を憎むのではなく、よかったね、すごいね、と素直に褒められることは、相手のことを思っている証拠です。しかし性格が歪んでいる人は、人の幸せは自分にとって毒だと感じます。性格が悪いだけに、自分の幸せと他人を比べることで確認しようとしています。他の人が向上することは自分が堕落すると感じてしまうのです。素直にすごいね、素晴らしいね、よくできたねと褒めることができません。褒めてしまえば相手の評価を認めることになり、自分は負けてしまうと思っているのです。その上、こんな性格を持った人に限って褒めるどころか、けなして評価を落とそうとします。それくらい常識できて当然、大したことない、世の中は甘くない、偉そうなことを言って自分は小さなことでは驚かないことをアピールしたがります。驚かない自分をアピールすることで、それだけ修羅場をくぐり抜け、地獄を経験している達人であることを分からせたいのです。しかし、こんな小言でしか自分をアピールできない人に限って、大した人ではありません。小言を言うくらいでしか自分の長所がないため、褒める習慣は消え、悪態をつくことが趣味になっているのです。これが嫌われる性格というものです。褒めない習慣を持っていると、人から嫌われてしまい、知らない間に偉そうな態度になりがちで、表情も悪くなります。性格のいい人は褒める習慣というものを持っています。自分が負けてもいいと最初からそう思い、特に大きな執着はありません。自分と他人とを比べる習慣など持ち合わせていないため、相手の幸せを素直に喜べ褒めることができます。褒めてくれる人を悪く思う人はいません。褒めてくれる人と褒められる人との関係はますます良くなり、仲良くなるのです。褒める習慣があるかないかで人との関わりは大きく変わるのです。褒める習慣を持つ。元気になる30の習慣。 その11。天気に気分を左右されない。一緒にいて気持ちのいい人は外の天気に関係なく気分を変えたりしません。お天気が晴れでも雨でも関係なく元気です。これは周りに振り回されない心を持っているからです。常に楽しいと感じるのは自分の心が肝心であり、どう捉えるかが大切であるかを知っているのです。楽しいと感じることもつまらないと感じることも常に心で感じることであり、自分の心は実は心なのです。晴れは良いこと、雨は悪いことなどという法律もなければルールもありません。せいぜい雨の日は外に出かけにくくなるだけです。考え方によって雨だから室内での楽しむ機会が得られると考えることもできます。それは自分の気持ち次第なのです。周りが晴れとか雨とかは関係なく、それらを自分がどう捉えて感じるかが大事なのです。性格の明るい人は晴れなら晴れの日だからできることを考えます。その一方で雨なら雨だからこそできることを考えます。悪いことより良いことを優先して考える癖を身につけているため、天気に関係なくいつも明るく元気でいられるのです。お天気に振り回されないようにする。元気になる30の習慣。その12。段取り。物事には効率のいい順番というものがあります。この方法なら効率がいい、この順番なら一番効果的。この並びが適しているということです。いわゆる段取りです。物事を進めるときに段取りを考えてからやろうとする習慣は元気になるための意外なポイントです。無駄に動力を使わず必要最低限のエネルギーで最大の効果を発揮します。つまらないところで必要以上のエネルギーを使ってしまっては、それだけでもうヘトヘトになってしまい元気も出てこなくなります。効率の悪い方法では意味もなくエネルギーを使ってしまうことになりますから、いくら活力があっても足りないくらいです。段取りの悪い方法のために奪われ消費している可能性が高いのです。だからこそ段取りは重要です。ただ闇雲にダラダラやるのではなく、物事を効率的にこなすための段取りはあなたにとって近道となります。近道ができれば余った時間とエネルギーを元気に回すゆとりができるというものです。段取りが習慣になれば時間とエネルギーを節約でき、あなたの元気へとつながっていくのです。段取りを考えてから行動することは基本的なことと考えましょう。この方法で本当にいいのかと段取りをよく考えてみる。元気になる30の習慣。その13。昼寝。意外にも元気になる習慣として昼寝があります。仕事中毒の日本人にはお昼に寝ることに罪悪感があることでしょう。寝ていることイコール仕事をしていないというように昼に寝ていると仕事をしていないように思われます。また会社の雰囲気もあります。しかしできれば昼寝をした方がいいでしょう。仕事の多い現代社会、その上残業続きでストレス型になっている今、夜だけの睡眠では十分とは言えません。朝は眠くなくても午前中の仕事で疲れて昼食を食べた後は強烈な睡魔が襲います。これでは午後の仕事に集中することができなくなり、睡魔と戦う午後になります。こんなつまらないことで元気を消耗したくないし、仕事の効率を悪くさせたくもありません。昼寝はした方がいいのです。公園のベンチで座って一息ついたり、自分の机で目を閉じて伏せたりするだけでも疲れと眠気の取れ具合は違ってきます。体が睡眠を欲している時には素直に与えることが一番です。無理やり起きてカッコつけようとするから眠い顔でぼーっとし、頭に何も入らなくなってしまうのです。元気のある人はアクセルを踏むときは踏みますが、ブレーキを踏むときもしっかり踏みます。勉強するときはする、休むときには休む。仕事をするときはする、寝るときは寝る。このようにメリハリをつけ、緩急をはっきりさせているのです。車でも燃料補給が必要なように、人間にもしっかりした睡眠補給が必要です。昼寝を習慣にして元気を補給する。元気になる30の習慣。その14。小さな成功を積み上げる。失敗する人は決まって大きな成功を初めに成し遂げようとします。最終的な目標が大きな成功であるのは構いません。ですが最初から大きなことを成し遂げようとすることは失敗をしに行くようなものです。成功という響きがあるだけに大きなことを成し遂げた時がそれに当たると思っているのです。実際最初から大きなことを成し遂げようと気合を入れてもそれだけで気がめいってしまいます。大きなストレスが精神的にのしかかり、やってやるという元気よりできるのかなという不安の方が大きくなります。いきなりドンとした大きな成功では大変でハイリスクです。成功とは小さな成功が積み重なってできることです。初めにちょっとした成功をして、それを土台に次の小さな成功を目指します。小さな成功を積み上げて結果として全体的に大きな成功となるのです。たった一人の小さな人間が大きなことを背負うと潰れてしまいますが、少しずつなら小さな人間にもできるのです。コツコツ努力をし、小さな成功を少しずつこなす習慣があれば、いつの間にか積み重なり大きな成功へと変貌しているのです。大きな成功より小さな成功を積み上げていく。元気になる30の習慣。その15。良いことを先に考える。良いことを先に考える習慣を持つと周りが明るくなって見えてきます。暗い人はまず先に欠点を探してしまいます。こんなにうまい話などあるわけがない、何か裏があるはずだ、怪しい。常に悪いところを先に探す癖があります。だからいつも笑顔よりしかめ面が先に出てしまうのです。元気より疑いが優先されてしまうのです。確かにうまい話はそうあるものではありませんが、初めには素直に喜ぶことを習慣つけておくことです。悪いことを考えるのはその後でも十分に間に合います。初めから何でもかんでも疑いが先に出てくる癖があると、世の中が暗くて絶望的に見えます。実際に世の中が絶望的でなくても、そういう習慣があると本当に暗くなってしまうのです。例えて言えば黒いサングラスをかけて現実を見ているようなものです。世の中は明るくても見ている人の目に黒いフィルターがあるなら、何でも暗く濁って見えます。対象が暗いのか明るいのかは関係ありません。見ている人の心が明るいか暗いかの問題なのです。初めに悪いことを考え、欠点を探してしまう癖を持っている人は、ちょうど黒いサングラスをかけて見ているようなものです。何でも悪いことに見えてしまい、良いことでさえも悪く間違って見えます。初めに悪いことから考える癖を持っている人は損なのです。わざわざ自分で楽しいことを楽しくなくさせ、面白いことも面白くなくさせているのです。元気になるためには良いことから先に考える習慣が必要です。かけている黒いサングラスを外してみると、ありのままの姿を濁らずに見ることができるのです。先に良いことを考える習慣を持つ。元気になる30の習慣。その16。行動。前向きな人は行動することを何より優先させています。行動しないと何も始まらず、悩もうにもどう悩んでいいのか分かりません。 何が難しくて大変でどうなってしまうのかは行動してから考えることです。単純な話で行動しないとわからないからです。悩むより先に行動してしまいます。考えるより先に行動してしまいます。わからなければわからないことほどまず行動をしようとします。考えたり悩んだり対策を練るのは行動をしてから出ないとできないことなのです。やってもいないのにわからない、難しい、大変だというのはとんだ間違いです。前向きな人はいつも行動的です。行動的なのはやってみないとわからないから積極的に行動しようとしている姿に過ぎないのです。積極的に動いて行動することを習慣にして当たり前になるまで体に染み込ませておくことが大切なのです。とにかく行動第一と心得る。元気になる30の習慣。その17。風通しよく。見落としがちなのは部屋の空気です。部屋の空気は時々窓を開けて空気の入れ替えをしてあげないと濁って淀んでしまいます。同じ空気ばかりが充満しているとフレッシュさが失われ二酸化炭素が増えます。自分の部屋の空気は毎日触れる空気ですから影響が大きいのです。匂い一つでもそうです。食事をした後の部屋は独特の匂いが立ち込めてしまいます。カレーを食べた後ならカレーの匂いがします。スープを飲んだ後ならスープの匂いがします。香水を一吹きした後は部屋に匂いが残ったままになります。部屋でカレーを作りスープを飲んで着替えて香水をかければ部屋の匂いはどうなるでしょうか。実験室であるかのような複雑な空気になります。吐き気がします。汚れる状態は目に見える汚れだけではありません。目に見えない汚れもあります。こういう時こそ定期的な空気の入れ替えです。部屋の中の空気を習慣的に入れ替えます。あるいは開けっぱなしにして風通しを良くしておくと部屋の空気をいつも新鮮な状態に保てます。あなたはいつも部屋の空気を吸っていますが、そんな空気からの新鮮さが精神的にも大きく影響を及ぼしていくのです。人間にとって必要な栄養はタンパク質や炭水化物、ビタミンやミネラルだけではありません。それらより頻繁に体に取り入れ精神的な栄養になっている空気も一つの栄養素なのです。部屋の窓を開けて風通しを良くする。元気になる30の習慣。その18。書いてみる。書き出すことは心の中のゴミを出すことです。部屋のゴミは毎週決まった日にゴミ捨て場に出しているからゴミだらけにならずに済んでいます。定期的なゴミ出しの習慣があるからいつも部屋は綺麗で快適なのです。これは心の中でも同じです。毎週決まった日に心のゴミを出してあげないと心がゴミだらけになります。元気な人は定期的な心のゴミ出しがきちんとできている人です。不要なものがあればしっかり外へ出し、いつまでも心の中に置きっぱなしにしないようにしています。わけのわからないものがあってもとりあえず一度外へ出してみます。部屋のゴミ出しはゴミ袋をゴミ捨て場に捨てるだけでいいですが、心のゴミ出しは方法が特殊です。それが書いてみることです。書いてみることで心のゴミ出しができ、モヤモヤした気持ちや考え、思いを具体的な形として外に吐き出せます。日記をつけている人が精神的に落ち着いているのは書き出すことが習慣になっているからです。心のゴミを溜めたままにせず、習慣的に書き出すことで溜まっては吐き出し、また溜まっては吐き出すということができています。おかげで精神的にごちゃごちゃにならずに済んでいるのです。記憶に関しても同じです。頭で覚えられない人は単純にメモをすればいいだけの話です。頭の中に蓄えるのではなく、書くことで紙に記録します。すると頭の中では時間が経つにつれて記憶から葬られてしまいますが、書いたメモは捨てでもしない限り永遠に残り続けます。何より頼りがいのある記憶媒体なのです。書くことが習慣になっている人は精神的なゴミを吐き出せ、覚えるべきことも習慣としてメモで残しています。いつも頭の中は余裕があり落ち着いているのです。書くことが習慣になるとは、心のゴミ出しが習慣になるということなのです。書くことを習慣にする。元気になる30の習慣。その19。腰が低い。元気といっても2通りの元気があります。偉そうにしている元気。腰の低い元気。この2つのうちのどちらの元気になるかで疲れるか嫌われるかが大きく分かれます。友人の多い元気な人には腰の低さが必ずキーポイントになっています。本当に偉くても偉そうにはせず腰を低くします。むしろ偉い人になるほど腰を低くしようとします。それは腰の高さ低さが人にどれだけ良い印象を与えるか知っているからです。偉い人が偉そうにするのは特におかしなことでもありません。偉いから自分が偉そうに見せびらかしても特に大きなギャップはありません。ただ一緒に接していて気分が良いとは言えません。自分の権力を振りかざした偉そうな言い方、態度、振る舞いは元気と言っても決して疲れる元気さではないのです。一方で本当に疲れる人は地位の高さと腰の低さのギャップで好感を生み出せることを少なからず知っています。こんなに偉い人なのにこんなに腰が低いという驚きをスパイスにして相手に良い印象を持ってもらいます。横柄になって相手に不快感を与えることはあっても、謙虚になって相手に不快感を与えることはありません。それが地位の高い人が謙虚ならなおさら疲れることは間違いありません。どんなに元気であり偉くなったとしても常に腰を低くする習慣は忘れてはいけないのです。腰を低くする。元気になる30の習慣。その20。脇役。元気な人にある習慣は主役になろうとする習慣ではありません。意外なことに脇役になろうとする習慣があります。主役というと眉を潜め、脇役の方を好んで選ぼうとします。自分が一番高くて目立つ位置に立つのではなく、他の人を高くさせて目立たせ、支える側に回ろうとするのです。自分だけが前へ、前へと出る性格は、元気はあっても、周りに迷惑をかけてしまいます。どんなにかっこよく見える主役でも、他の人に迷惑をかけてしまう主役では、お世辞にもかっこいいとは言えないのです。脇役を目指す人は、誰かを助けること、支えること、アドバイスをすることの習慣があることです。脇役そのものは、実は人から好かれる一番の敵役なのです。主人公はかっこいい人という代名詞がつけば、脇役は助けて好かれる人という代名詞がぴったりです。主役になろうとするのではなく、脇役になろうとする習慣を身につけましょう。脇役こそが一番おいしいポジションなのです。主役より脇役になる。元気になる30の習慣。その21。吐き出す。元気になる強力な習慣は吐き出すことです。日常生活をしていると言いたいことが溜まったり、ストレスが溜まったりします。それらをずっと溜め込み、抱え込んだままでは大きな重荷を背負ってしまうことになります。たとえ言いたいことがあっても、できる限り吐き出すことで楽になり、元気を取り戻そうとする習慣があるのです。だから、いつも精神的に軽くて楽で元気があるわけです。逆に元気のない人は、たくさんのことを抱え込んでいます。 ストレスを溜め込み、言いたいことも溜め込み、ローンや借金の背負い、重たくなることはあっても、軽くなることはありません。だから、元気がないのです。溜め込むより吐き出すことです。ストレスは溜めるより吐き出すと元気になります。ローンという借金はなければその分毎月の支払いという精神的な負担から解放されます。言いたいことを言えた時ほどスッキリする瞬間はありません。元気とは溜め込んだ時ではなく吐き出す時に出てくるものなのです。吐き出す習慣を持っていると自然と元気になるのです。溜め込む習慣より吐き出す習慣を身につける。元気になる30の習慣。その20に、想定外は想定内。負けるくらいでイライラしては元気にはなれません。人生ではうまくいかないことの方が多いものです。今のあなたの姿は10年前に想像し得たことでしょうか。大抵の場合、こうしたいなと思うこととは違う方へ傾き、当初予定していた道と外れてくるものです。思いもしなかった人間関係に恵まれ、考えもしなかった学部に入り、気づけばこんなところでこういうことを仕事にしている。こうした小さな想定外がたくさん積み重なり、今に至っています。小さな脱線の連続といったところです。あなたが今描いている10年後も、実際に10年後になってみれば予定と外れた現実になっているはずです。あれ、こんなはずじゃなかった。そんなつもりじゃないけど、いつの間にか気づいたらそうなっていた。意外な人と結婚も、こうした繰り返しと積み重ねで人生は成り立っています。普段なら思った通りにいかないことに後悔したりイライラしたりすることでしょう。しかし元気な人はこうした小さな想定外を想定内と考えているのです。もともと完璧にそうなるものだとは望んでいません。実際にやってみて想定外があればそれを想定内と考えてしまうのです。受け入れる器が大きいということです。いろいろな失敗や間違い、想定外を先に受け入れるよう心の準備をしているため落ち着いて対処できるのです。想定外は想定内と考えることです。精神的な器を大きくすることは脱線を受け入れることにあるのです。予定通りにいかなくて予定通りと考える。元気になる30の習慣。その23、失敗を教材にする。元気な人は負けることや失敗することを大切にします。嫌がらず、むしろ負けたり失敗したりしてみることから本当の成長を得ようとします。誰もが成功を目指す中で元気のある人は失敗を受け入れる心の準備ができており、負けても自暴自棄にはなりません。失敗することからの方が大きな学びがあることを知っているため、一度や二度負けたくらいでは落ち込みません。負けることで発見と成長ができると考えてしまうことがもはや習慣ついてしまっているのです。あなたにとって何より参考となる教材は本でも人からの話でもありません。実際に自分が経験した体験が一番の教材になり、特に失敗体験は大きな学びが含まれている最高の学習教材になるのです。失敗を教材にする。元気になる30の習慣。その24。言葉遣い。言葉遣いを正しておかないと元気はあってもただのやんちゃになります。同じ意味を伝えたい時でも言葉や表現が少し違うだけで印象は全く変わってきます。神経質といえばネガティブに聞こえ不快感を与えますが、細かいところまで気づく性格といえばポジティブに聞こえます。肥満という言葉も要注意です。相手を軽蔑する表現はできるだけ避けましょう。代わりに美食家と表現すれば楽しむことを楽しんでいる印象に変わります。些細な言葉遣いで大きな差を生み出してしまうのです。頭が悪いとストレートに表現するくらいなら勉強が足りないという方が柔らかくなります。ノロノロした人と言ってしまうくらいなら自分のペースを大切にしていると個人を尊重した言い方にすることです。品のある言葉遣いを心がけるよう常に習慣つけておくことです。相手に不快感を与えてしまうような汚れた俗語を使っている人は自分はイケてると思い込み勘違いをした人たちばかりです。周りの人の迷惑や毒をまき散らしていることに一切気づきもせず我が道を行くで自分のことしか考えていない人なのです。言葉遣いを正しておくことは自分のためだけでなく周りの人のためにもなるのです。品のある言葉遣いを習慣にする。元気になる30の習慣。その25。歯磨き。明るく笑うときにせっかく見せた歯が黒いとがっかりしてしまいます。この人は歯を磨いていないな。歯を見ただけでその人の生活習慣が垣間見えます。コーヒーを飲んだ後や添加物が大量に入ったジュースを飲んでばかりいるとだんだん歯が変色します。定期的に歯磨きをしていればいいのですが、これを忘れると歯はどんどんと不吉な色へと変わります。笑顔は良くても歯が黄色くなっていると幻滅です。元気な人には白い歯がお似合いです。そのためにも歯磨きという習慣はなくてはならないことなのです。朝食の後、昼食の後、夕食の後のたった3回の歯磨きがあなたの歯を清潔に保ち、ピカピカの白い歯にしてくれます。朝食、昼食、夕食後の歯磨きを習慣にする。元気になる30の習慣。その26。変化。変化と一言で言っても何を変えるのかよくわからないことでしょう。すべてを変えてみるのです。通学路を変えたり、食事のパターンを変えたり、ファッションを変えたりと大きな負担にならない程度に違ったことをしてみます。わざと自分で自分を変化させてみるのです。変化のいいところは今までにはない新しい刺激が入ってきて若さが蘇ってくることです。いつも同じことの繰り返しばかりではマンネリになります。変化のない繰り返しは面白いことや楽しいことをつまらなくさせてしまいます。好きなことを嫌いにさせてしまうのです。入ってくる刺激が慣れてマンネリとなるだけで180度に変わった刺激となってしまうのです。適度な変化を意識的に行うとマンネリが消え、ダラダラした気分がシャキッとなります。今まで見たことも聞いたこともしたこともないようなことなら何でも構いません。旅行に行って良い気分転換ができるのは全てが自分にとって初めてだからです。行ってみることも見ることも初めての経験ばかりで大きな変化になるから良い気分転換となるのです。元気な人には変化という習慣が備わっています。どんな人でも同じことばかり繰り返してはほとほとうんざりするのは当然のことです。ただ、元気のある人とない人で何が違うのかというと、ここで変化を取り入れるかどうかです。定期的な変化を習慣にする。元気になる30の習慣。その27。自分を貫く。自分らしく生きて初めて自分の人生を歩んでいると言えます。個性を失っては誰の人生なのでしょうか。自分らしく生きられなければ自分の人生を歩んでいることにはなりません。自分らしくないファッション、大嫌いな料理、人、場所、映画や音楽などです。自分と反発するものが近くにあると、それだけで多大なストレスになり、大きな気力が奪われます。大抵は身近に元気を奪う存在があるだけです。 元気を取り戻すのに必要なことは、元気を奪う存在を取り除くことが第一です。個性を大切にする習慣は、元気な人になる共通した習慣です。当然のように自分という磁石と相性の合うことでなければ、楽しくも面白くもありません。他人の言葉より自分を信じます。他人からのアドバイスより自分の経験からの知恵を当てにします。幸せになるために頼るべきは、まずは自分に寄りかかってみることです。ほとんどの答えは自分の中にあり、個性を大切にしていくことで自然とその答えを発見し向き合えるようになります。元気な人は常に自分らしく生きており、誰かに言われるままに流されたりしません。自分らしいから自然体でいられ、元気になれているのです。自分らしく生きる。元気になる30の習慣。その28。お返し。お返しも元気になる習慣の一つです。ただし、仕返しのような悪意のお返しではなく、感謝やお礼といった行為のお返しであることが条件です。物やコミュニケーションといったお返しを通じて、だんだん元気を上げていくことです。プレゼントのお返しをする。感謝のお返しをする。手伝ってくれたからお返しをする。挨拶の返事だけでも構いません。言葉をかけるだけでも十分なお返しであり、効果があります。こうした行為のキャッチボールを繰り返していけば、お互いが気持ちよくなります。嬉しいことは、一回で終わりにするのではなく、反復させることでコミュニケーションの量を増やして仲良くなります。元気な人は、行為のお返しを繰り返すことで、会話の量が増えて仲が良くなっているから、さらに元気なのです。元気を人からもらい、また元気をお返しするという繰り返しによって、気のパワーを強めているのです。お返しを習慣にする。元気になる30の習慣。その29。背伸び。いつまでも同じ平面で満足していては、それ以上の成長はありません。自分よりちょっとレベルの高いことに挑戦することを背伸びをすると言います。背伸びをしながら少し難しいと思う挑戦を繰り返すことで着実に成長ができます。では、届かなくても背伸びをすると届きそうなら行動しましょう。自分には少し難しい本、映画、一人旅などです。背伸びをすればなんとかなりそうと思えば勇気を持って行動すればいいのです。成長は常に背伸びの連続です。現状のままでは安定しますが、それ以上の成長は見込めません。しかし、ちょっと背伸びをするだけで次のチャンスに手が届くなら効率よく上に上がっていくことができるのです。ただし、一つ気をつけておきたいことがあります。背伸びではなく、ジャンプしないと届かないという程度になると、今度はやめた方がいいことも頭の中に入れておきましょう。ジャンプをしないと届かないということは無理をしている証拠です。やり続けていると、やがて体に限界ができて健康を崩してしまいます。確かにジャンプの方が大きく上に上がれる分、それだけ大きな成長が見込めるでしょう。しかし、無理がたたって体を壊したり、人間関係がおかしくなったり、途中でやめてしまうことになれば何の意味もないのです。適度さと無理の境は曖昧で分かりにくいボーダーラインですが、背伸びとジャンプと考えてみます。成長とはいえ、背伸びとジャンプは別物なのです。ジャンプはやめて背伸びで上へ上がっていく。元気になる30の習慣。その30。今。あなたにとって今ほど若い瞬間はありません。いつかやろうと思っていると驚くほど時間はあっという間に過ぎてしまい、1年や2年は気づけば経ってしまいます。あらゆる行動においてできるだけ今しておく方がいいのです。感謝やお礼、行動や勉強、仕事に恋愛など自分が望むことがあれば今すぐスタートするのがベストタイミングです。やりたいことがたくさんあるというなら優先順位をつけて一番大切なことから今すぐ始めることです。人生に同じ瞬間は二度となく今現在、今ほど若いあなたはもうこの先二度と存在しないのです。過去は二度と戻らずやってくるのは未来だけ。年は取ることはあっても、時間が逆に戻ることはありません。時間だけは人間がドアがいたところで太刀打ちできない絶対的な人生軸なのです。元気な人は前向きだという言葉をよく耳にします。それは見ているのは過去ではなく未来だけを見ているから、つまり前向きだから元気なのだということです。元気な人は後ろを振り返ったところで戻ってくることが二度とないことを知っています。やってくるのは未来だけということを人一倍よく心得ています。見るのは今と未来だけで前向きになるのは当然であり、そうしておかないと何事もうまくいかないのです。元気な人が前向きなのは実は当たり前のことなのです。車を運転するときに後ろばかりを見ていては運転できません。前を見ていなければやってくる障害物に気づけず、いずれ事故を起こしてしまいます。人生でも同じで、後ろばかりを見ているとやってくるであろう未来を見ることができず事故を起こしてしまうのです。今すぐ行動をして未来に前向きになるのは元気になる大切な習慣なのです。今すぐ行動することを習慣にする。元気になる30の習慣。まとめ。その1。意識してスピードを上げる。その2。迷ったらとりあえずやってみる。その3。豆人間になり他の人との差をつける。その4。自分で自分を褒める習慣を持つ。その5。自分の行いを振り返る。その6。爽やかな人になる。その7。自分と関係づけて考える。その8。その瞬間に出た勢いはその場で使い切る。その9。昔の自分と比べてみる。その10。褒める習慣を持つ。その11。お天気に振り回されないようにする。その12。この方法で本当にいいのかと段取りをよく考えてみる。その13。昼寝を習慣にして元気を補給する。その14。大きな成功より小さな成功を積み上げていく。その15。先に良いことを考える習慣を持つ。その16。とにかく行動第一と心得る。その17。部屋の窓を開けて風通しを良くする。その18。書くことを習慣にする。その19。腰を低くする。その20。主役より脇役になる。その21。溜め込む習慣より吐き出す習慣を身につける。その22。予定通りに行かなくて予定通りと考える。その23。失敗を教材にする。その24。品のある言葉遣いを習慣にする。その25。朝食、昼食、夕食後の歯磨きを習慣にする。その26。定期的な変化を習慣にする。その27。自分らしく生きる。その28。お返しを習慣にする。その29。ジャンプはやめて背伸びで上へ上がっていく。 その30。今すぐ行動することを習慣にする。